西川先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生トーク上手で、
いやいやいやいや、そんなことない。
皆さん引き込まれているようですけども、いやいやいやいや、今日もまた楽しいお話を。
すごく緊張してます。
その先生、緊張がテーマで、今日まさにすごく緊張する話ということで、何のことかと思いまして。
やっぱりそれはあれですね、小田さん、僕のようなイケメンを前にしてすごい緊張してるんじゃないかなっていう。
その通りでございます。
あ、どうも、取ってつけたようにありがとうございます。いや、そういうその緊張、心の緊張ということではなくて、筋肉が緊張し、勝手に緊張してしまうという、そういう病気ですね。
すいません、真面目なお話だったんですね。
僕ちょっとね、うっかりしててこのタイトルを決めた時に筋肉がという文字を入れ忘れたんですね。
すごく、
それでかえって皆さんに緊張させてしまったという大失態を犯してしまったようでございました。
筋肉が緊張するという、はい、どういう病気なんでしょうか。
これはですね、まあ筋肉っていうのは、まあこう力こぶを作ってみたりとか、あるいはその足がつってみたりとかですね、まあすごいこう局所的にギューッとこう上がってくるっていうような現象っていうのは、まあ随意的っていうのは意識的に起こすことってできますよね。例えば力こぶをこう固くしてみたりとかっていうような。ただこれが神経の方の、まあ機能の不調和によって、勝手に筋肉がギューッとこわばってきてしまうっていう風な病気が神経性疾患には起こることがあるんですね。例えば脳卒中、脳卒中で麻痺が出てしまいましたというような場合は、最初は力が入らなくてブラーンとしてしまうんですけども、そこからちょっと時間が経ってくると筋肉が勝手にギューッとこわばってくるんですね。で、例えば上肢という手の方であれば、それが曲げる方向に強く働きかけますし、足であれば逆に伸ばす方向に働きやすいというのがあって、それが軽いうちであれば、例えば足が突っ張ってるとかというふうなその場合であれば、その突っ張りを使って歩く練習とかできたりもするんですけども、多くの場合はその突っ張りが強くなりすぎちゃって、それが痛みであったり、痛みが強いとやっぱりリハビリもはかどらないですし、さらに筋肉に余計以上にこの負荷がかかってしまうので、筋肉そのもののやっぱりその萎縮といって痩せてきたりとかで、そういうふうなものが進んできて、どんどんどんどんやっぱりこう悪くなっていくっていうふうな、その負の連鎖が起こってきやすい病態でもあるんですね。
これはお医者さんたちはそういう状態を何と呼ぶんですか。
これ軽縮って呼ぶんですね。
軽縮、
まあ、形成麻痺とかですね、軽縮ってよく言い方をしますね。軽縮の軽っていうのは痙攣の軽で、縮っていうのは縮こまるっていうふうな、糸辺の宿って字を書く軽縮っていうふうな字を書きますね。
なかなか先生、そういう症状って辛いですよね。
かなりやっぱり痛みとかですね、まあ、例えば手が、指が伸びないっていうようなその軽縮を起こされている方は、でも爪は伸びてくるわけですよ。手が毎日グーの状態、じゃんけんポンのグーの状態がグーと続いてると、それが自分では開けないと爪は伸びてくるので、爪が食い込んでくるとかですね。あとはその手そのものがやっぱり不潔にもなってきますし、あとはその肘が伸びないとかってなると、今度衣服を脱いだり着たり、脱いだり着たり、同じですね、脱いだり着たり大丈夫ですね、着たり、衣服の着脱行為に対して、やっぱりちょっとその不自由を感じてみたりとか、
ご自身もそうでしょうけど、介護する方も大変ですよね。
その通りなんですよ。介護する方もですね、やっぱりその介護料のやっぱりその増加っていうのに非常につながってきちゃうわけですよね。
これはじゃあどうしようもないことではなく、治療をして症状を改善できるものなんですね。
そうなんですよ。それが2つの方法が、2つというか内服を入れれば3つの方法といいますかね、さまざまな方法が実はあるんですけども、うちでやってる治療法というのは、まずは内服による治療というのももちろん試してみてますし、それともう一つはボツリヌス毒素治療というものですね。そういうものもやってます。これはちょっとこの後詳しくお話ししたいなと思いますし、もう一つは先週お話ししたそのニューロモデレーションという治療にもちょっと関係するものなんですけども、バクロフェン髄中内持続投与療法って言って、こうするとちょっとこう舌が噛みそうなほど長いあれなので ITB 療法って言うんですけど、バクロフェンポンプ療法って言ってもいいですかね。そういうようなバクロフェンっていうお薬をですね、脊髄神経に直接届けるためのルートを作ってポンプで流し込むっていう、そういう治療法っていうのは、これはまた 詳しくまたお話ししていきたいと思います。そういう治療法があります。
何でしょう、実際もうその筋や腱を切断したりっていうことも、
はい、そういう治療法っていうのもですね、まあ、整形外科の、ね、その分野にはなるんですけども、どうしてもこう筋肉がこうカッチカチになっちゃってるような人はそうやってちょっと緩めてあげるっていう、そういうふうな治療も行われますけども、基本的に僕ら今脳外科としてやってるのは注射による治療と、さっき言った ITP っていうね、そのバクロフェンポンプの治療ですね。
今聞いたお話、その脳神経外科学講座の西川先生の領域に入ってくるもの、
そうなんです。これも機能的脳神経外科っていうその分野、私専攻しておりますけども、その機能的脳神経外科の分野の一つというふうに位置づけられるものですね。
なるほど、はい、では具体的な治療方法を伺っていきましょうか、はい、ボツリヌス毒素菌中療法、
菌中療法ですね。
菌中療法、
そうそう、はい、ボツリヌス毒素菌中ですね、その療法ってうまく言えないな、ボツリヌス毒素菌中療法ですね、
はあ、ええ、なんかこう毒を入れるみたいな、モルみたいなイメージありますよね。
そうそうそうね、怖いですね。ボツリヌスっていうのはそもそもボツリヌス菌っていう菌が出す、まあ、菌体毒素なんですけども、そうするとなんかそのバイ菌も注射するんじゃないかというふうに思っちゃいますけど、いや、バイ菌を入れるわけじゃなくて、そのバイ菌が出す化学物質ですね、これがボツリヌス毒素っていうんですけども、それを筋肉、まあ、それを生成したものっていうかですね、その化学成分ですね、はい、それを筋肉に局所注射をしてあげるっていう方法なんですよ。
もうその部分に直接、
そうそうそう、よくだからギューッとこうこわばってしまってる筋肉に、それをまあもちろんもういくらでも打っていいっていうわけじゃなくて、ちゃんと一つの筋肉に対してどれくらいの量を打っていいっていう、実は球数が決まってるんですけども、それをまあ注射してあげることによって、その注射をした筋肉が緩んでくると。そもそもボツリヌス毒素って神経毒って言われてて、これはその筋肉を動かそうとする神経に作用して、筋肉そのものに指令が行き渡らないようにブロックしてくれるっていう治療法なんですよ。で、脳卒中とかそういう原因で、まあ、神経の病があって、その神経と筋肉のその暴走が起こってしまっているというのが軽縮のメカニズムなんですね。そこの暴走を起こしているその原因である脳卒中を治すことはちょっともうそれはできないわけですけども、うん、結果としてその暴走が起こっている現場を鎮めてあげるっていうのがそのボツリヌス治療ということなんですよ。
一度打てばいいものなんですか？
これがですね、だいたいその薬ですので薬効というか効いてる期間というのがやっぱりあるんですね。まあ、3ヶ月から4ヶ月くらいでその薬効が切れてきますので、また再び筋肉は硬くなってくるので、そこでまた打ってあげるというふうな繰り返し投与することがほとんどですね。
なるほど。実際岩手県の患者さんたち、また先生のところを訪れる患者さんたちへの注射の頻度というんでしょうか。
そのボツリヌス治療にはですね、いろいろなその、まあ、対象患者さんっておりまして、手足だけのそのこわばりという患者さんだけじゃなくて、前回もお話したけど顔面痙攣ですね、その顔が片側ひくひく動いちゃうような方とか、はい、そういう方にもボツリヌス治療っていうのを行ってるんですよ。で、その患者さんたちも合わせれば、まあ、ボツリヌスっていうのはほぼ毎週のようには患者さんはいらっしゃってて打ってますね。ただ手足の場合とかはちょっとそのリハビリをその後組み合わせて、ちょっとその打った後に少しその硬くなった筋肉を理学療法士の先生にちょっと伸ばしてもらったりとかですね、そういうふうなことをやった方が効果が高いという報告もあるので、その場合は内丸メディカルセンターに数日間入院していただいて、まず治療して、その後数日間そのちょっと伸ばしてもらって、そしてお家に帰るという、そういう治療プログラムですね、クリニカルパスっていうんですけど、そのクリニカルパスももうちょっと作ってね、運用しようとしているところですね、はい、
内丸メディカルセンターで入院できないと思ってる方もいらっしゃると思うんですが、
そうですね、いや、ね、できますよやってますやってます、もちろんその疾患によってはできないご病気もあります。というのはその全身麻酔の手術が必要だとか、はい、そういう方にはなかなかちょっと難しいところはありますけども、ただまあ本当にその今のボツリヌス治療であったりとか、 例えば眼科さんとかもね、その白内障の手術の後とかそういうのもね、内丸メディカルでやってるようですし、たくさんだからあの入院等も使ってやってますよ。
なるほど。あの勝手にあらぬ方向を向いてしまったり歩行困難って、結構ね見かけますけど、なかなか危険も伴いますよね。
そうですね、やっぱり軽縮っていうのはさっきもお話しした通り、軽いうちはいいんですよ。軽いとそれを逆に支えにして使えるけども、そうでなければ確かに今のこの、ね、冬の季節なんかも転びやすくなってみたりとか、あるいはそのまあかえって逆のいい方の、例えば片足が突っ張ってるといい方の足の今度は負担がかかって筋肉痛が出てみたり、あるいは捻挫してみたりとか、いろいろなやっぱりアンバランスが生じやすくはなってますよね。